皆さん、こんにちは。ようこそ。司会のスーザン・マトソンです。そして、今日はガエル・ルブアールさんにもご一緒いただいています。ガエルさんは、アーロングループの品質パフォーマンスマネージャーです。さらに、IAQG の副リーダーとして、PSCI を担当しています。また、EAQG のセクターリーダーとして、PSDI も担当しています。さらに、もう一つ、9163企画の国際企画責任者、IDL も務めています。ガエル、番組へようこそ。
ありがとう、スザン。
ありがとう、ゲイル。今日お話ししている理由の一つは、少し前に、私たちが ISO9001 と EN9100 の違いについて議論していたことです。そして、ぜひとも続けたいのは、リスナーの皆さんとのその会話です。もしよろしければ、その違いについてお話しする前に、いくつか基本的なことをお話ししておきたいと思います。まず、ISO9001 認証サプライヤーであるとはどういうことなのか、ご説明いただけますか？
ISO9001 は国際標準化機構です。9001は、品質マネジメントシステムの基礎となる規格です。まず、ご質問の ISO とは何かについて説明します。ISO とは、国際標準化機構、インターナショナルオーガニゼーションフォースタンダダイゼーションの略称です。この組織は、産業を支援し、品質管理システムを構築するための規格を定めています。この規格が ISO9001 です。この規格の目的は、自社のマネジメントシステムを構築するための基準と組織要件を定めることです。これらのシステムは、顧客の要求を満たす製品やサービスを提供するために役立つはずです。そして、これはあらゆる組織、小規模、中規模、大規模の企業が、その分野の活動に関わらず利用できる規格です。これが、この規格が世界中で使用されている理由です。100万社以上の企業が利用しており、170カ国以上で ISO9001 認証取得産業を見つけることができます。これは、規格及び認証のグローバルな基本的なベースラインです。
では、これらの規格を利用している特定の分野や業界には、どのようなものがあるのでしょうか？
規格は、業界を支える基本的なベースラインを提供していますが、私はすでに各分野における最初の柱となるものだと申し上げました。確かに各業界にはそれぞれ独自の特徴があります。そのため ISO はこの ISO9001 をベースに様々な文書を開発してきました。いくつか例を挙げることができます。ISO13485 は医療機器に関するものです。また、ISO22163 では、鉄道アプリケーションに関するものです。石油産業やソフトウェア、すべてのレベルのガバナンスにおける選挙組織の基盤に関するものもあります。これは ISO54001 という規格ですが、ISO9001 をベースとしています。
では、航空宇宙、防衛産業は、この ISO とどのように関わっているのでしょうか？
他の産業では、規格に優れた要求事項が含まれていることがわかります。
航空宇宙及び防衛産業は、医療機器と同様に、非常に特殊な産業です。石油産業も、我々の産業と同様に、非常に特殊な産業です。では、我々の産業は、この ISO にどのように適合するのでしょうか？また、我々は、何をすべきなのでしょうか？
航空宇宙及び防衛産業は、この ISO9001 を優位テストとして見出しました。しかし、製品やサービスの開発において、当社の特殊性や製品の重要性を考慮に入れるために、いくつかの追加要件が必要でした。そのため、IAQG を設立したのです。ISO は興味深いものですが、我々の期待すべてを満たすものではありません。ISO9001 は、企業が独自に製品を製造することを求めていません。そのため、我々は EN9100 の要件に、この ISO の上位にいくつかの要件を追加しているのです。先に挙げた例として、航空宇宙産業と防衛産業は、独自の組織、国際航空宇宙品質グループ、AQG を設立しました。この組織は、アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋の航空宇宙及び防衛産業の3つの分野を基盤としています。この業界では、このISO9000 を評価していました。そして私たちはこの ISO9001 に私たちの分野の特殊性を考慮されるよう補足要件を追加して充実させる必要があると考えました。そのためヨーロッパ向けの規格である EN9100 そしてアメリカ向けの規格である AS9100 が誕生しました。 そして次にアジア太平洋向けの JIS99100 が発行されます。
つまり、私が正しく理解しているとすれば、私たちの業界では ISO91 が基本となります。しかし、航空宇宙業界向けには、より具体的な高度な要件が設定されており、それが9100です。そして、世界のどの地域かによって、3つの9100があります。すみません。言い方が悪かったですね。EN9100、AS9100、JIS99100、世界のどの地域かによって異なります。
その通りです。ですから、これらはすべて同等です。ただ、作成発行された大陸によって異なります。
なるほど。良い指摘ですね。では、これらの追加要件は、どのようなものを対象としているのでしょうか。ISO9000 にはないものです。業界の観点から、さらに詳しく見ていくと、どのようなものがあるでしょうか。
この追加の EN9100 は、ISO9001 の要件に、航空宇宙産業向けの保管要件を加えたものです。カバーされていない側面をいくつかご紹介します。例えば、定義の章では、我々のプログラムにとって重要とみなされ、考慮されるべき物品の分類として、クリティカルアイテムの定義があります。この規格で導入されているキー特性があり、IAQG の9000シリーズの他の規格である9001例は、それらを管理するための追加要件を見つけることができます。また、特別な要件もあります。この点については、製品の安全性を確保するために、当社の製品開発とリンクしています。また、製品安全性の側面や、その対極にある側面も導入されています。当社は航空宇宙及び防衛産業に属しているため、正常度も考慮すべき重要な点であり、そのため、異物に関連する追加要件も導入しています。これは全く新しいものです。はい。これは定義の一部ですが、規格自体にはいくつかの特殊性があります。責任を持って対処すべきであるということです。これは重要な考慮事項です。なぜなら、ISO9001 を取得している場合、健康をどのように管理し、健康についていつ通知するかを評価する必要があるからです。リスクが見つかった場合は、緩和策を実施しなければなりません。つまり、プロセスを明確にし、さらに定義するということです。その通りです。
わかりました。
私たちはサプライチェーンを完全に掌握する必要があります。また、私たちは交流化を完全に掌握する必要があります。ですから、すべての変更は、その重要性を考慮して検討されるべきです。
素晴らしい。では、他のトピックに移りましょう。9100では、さらに多くの強化が行われていることは知っています。しかし、私たちは、外部から提供されるプロセス、製品、サービスの管理についても言及しています。これは新たに導入されたトピックですが、これは何を意味するのでしょうか。
はい。9100は多くの推奨事項と要求事項を導入しています。私たちはサプライチェーン全体が規格に適合した製品だけでなく、安全な製品を提供できることを保証する必要があります。つまり、当社のサプライチェーンは原材料のサプライヤーまで信頼できるということです。だからこそ、当社9100のサプライヤー各社に自社のサプライチェーンを完全に管理するよう求めています。つまり、適合証明書を受け取り、ハードウェアをシェルに搭載するだけでは十分ではないということです。外部から提供されたプロセス、製品サービスを管理する必要があります。外部から提供された製品やサービスの管理は、当社の ISD の業務の一部です。当社のサプライチェーンが信頼できることを保証する必要があります。組み立て工程を持ち、その工程を習得することは一つのことですが、例えば、この製品を製造するために使用される部品や材料が適合していることを保証することが、同社の製品が信頼でき安全であることを保証することにつながります。ですから、サプライチェーンを習得し、調査し、適合証明書を取得し、製品をシェル上に置くだけでは不十分なのです。サプライヤーが適切な品質管理システムを導入していることを、またサプライヤー自身も自社のサプライチェーンを遵守していることを確認する必要があります。つまり、すべてのプロセスが網羅されていることを確認するということです。それから、新しいトピックとして紹介されていた点がもう二つあります。一つ目は、生産とサービス提供及び不適合についてです。
それらについてももう少し詳しくお話しいただけますか？
はい、もちろんです。第 8.5 章は生産とサービス提供に関連しています。これは産業分野に関連しているため、より完成度の高い9001の章です。 サービス提供は9001の ISO9001 と比較して9100で最も変更されたトピックです。はい。その理由は業界や分野によって最も大きな違いがあるからです。変更には生産工程だけでなく生産設備の管理や製品納入後のサポートも含まれます。これがあなたが挙げた2つ目のポイントである不適合処理プロセスです。EAQG は不適合の処理方法や不適合が見つかった場合にどのような是正措置を取る必要があるかなど、プロセスや製品に対する措置についてより具体的な要件を定めています。私が理解している限りではこれらはすべて ISO9001 を構成する240以上の要件に加えてさらに多くの要件があるということですね。この業界にはさらに160の追加要件があります。これにより認証の安全性と信頼性がさらに高まり、またすべてが適切に行われていることを保証することができます。
しかし、スキームにはどのような違いがあるのでしょうか？
従来のスキームと ICOP があります。業界が管理する第三者スキームです。
そのことについて、またそれがどのように機能するのかについて少しお話しいただけますか？
はい。私たちは企業連絡自己認証機関が認証を受けることをしています。そして監査を行い、その後認証機関の理事会がその企業を認証するかどうかを決定します。この認証機関は認定機関によって管理されています。つまり、認証認定サプライヤーという垂直的な構造になっているのです。また、業界は独自のサプライチェーンを管理しています。つまり、これらは2つの垂直的な業界なのです。EAQG の特徴は ICOP を導入していることです。ICOP とは Industry Control as a Party の略です。業界はサプライヤー、認証機関、認定機関が我々のニーズを理解していることを確保したいと考えています。したがって最初の柱である認定機関、認証機関、サプライヤーに加えて EAQG の調査では業界が存在します。この最初の柱は監督下での強化です。監督とは認定機関、認証機関、監査員を監督する監査の一種であり、ニーズが適切に管理されていることを確保するためのものです。そうではありません。完全な独立性があり、認証が業界や国によって同等であることを保証するために、要求事項が適切に理解されていることを確保しています。ですから、この二つの垂直方向の区分はもはや完全に独立したものではありません。各層で相互に作用しています。二つの垂直方向の区分ではなく、一つの垂直方向の区分があり、業界が認証の連鎖と相互に作用しているのです。そこで私たちは調査を行い、並行して業界も独自の調査を行います。サプライチェーンですが、業界も同じ考え方とニーズを持って認証機関とより緊密に連携することができます。業界が認証機関に参照できるものとして、私たちのニーズを共有し、特殊性や得意性について配慮してもらうことができます。
リスク分析について言及しましたね。
はい、この第8章の一定一節に、ICOP の形において、業界のニーズや運用上のニーズがより意識されていることを確認すべきです。各レベルにおける意識、適分性の理解、これらはすべて業界につながれます。これらはすべて、グローバルな認証をどのように確保していくかを強化するものです。はいはい。そしてその一つの側面として ASD である EQG のメンバーは自社の社員をオップ審査員、つまり相手方審査員として推薦することができます。そしてその後相手方として追加の補足監督を行うよう要請することができます。セクター管理システムに対してです。グローバルなチェックとバランスが実現します。
業界に内在するものですね。
はい。業界と企画間の信頼性と関連性が向上します。グローバルに強固なものとなります。
オアシスは IAQG、ICOP スキーム、9100企画の中でどのような役割を果たしているのでしょうか？
少しお時間をいただけますか？はい。私たちは要求事項についてお話ししました。ICOP の枠組みについてもお話ししましたが、3つ目の側面として IAQG は OASIS と呼ばれるデータベースを構築しています。オンライン航空宇宙サプライヤー情報システムでは、認証されたサプライヤーのリストや、業界のリストを確認することができます。このリストは、航空宇宙サプライヤーの認証及び登録に関する信頼性の高い情報源であり、 9100規格、9110規格、9120規格の顧客であれば、サプライヤーに認証報告書の閲覧を依頼することができます。認証を受けることは契約条項の一部となっています。この情報は OWASP で確認できます。OWASP フィードバックを利用できるようになった後は、苦情を報告するために OWASP ツールを通じて認証機関に連絡することができます。また、OWASP を通じてサプライヤーに直接連絡することもでき、これは苦情の追跡可能性を確保するために登録保存することができます。また、認証機関からあなたに通知することもできます。例えば、認証の停止や取り消しを行う場合、WASP データベースを通じて通知することができます。認証や登録データなど、あらゆる情報が集約されている場所なのです。はい。サプライチェーンの強化や調査に役立つデータが数多くあります。また、産業のベースとしても優れています。なぜなら、それらは認証されており、EU 資格の監査人や訓練を受けた監査人、そして産業とつながりを持つ監査人によって、関連する方法で重視されているからです。そして、このシステム、WASP全般またはこの種のシステムは、航空宇宙産業にとって非常にユニークであると私は考えています。この会話をまとめると、ISO9001 認証取得サプライヤーと、ENIS または、JS99100 認証取得サプライヤーの違いについて、人々が理解しておくべきことは何でしょうか？
なぜ私たちのリスナーは、9100について気にかける必要があるのでしょうか？
9100と ISO9000R の比較では、まず、認証書上のタイプミスではないことを理解する必要があります。その背景には多くの情報があります。産業化と開発が、安全性の側面などと同様に十分に考慮されていることを保証するための追加要件があります。そして ISO9001 を要約すると QMS 品質マネジメントシステムの業界基準であり、9100サプライヤーに対する ISO9001 の基準となります。認証書には記載されていませんが、はるかに厳格なものです。当社は開発面、安全面、産業化面に対応しています。つまり、製品やサービスの適合性についてです。しかし、この適合性は、サプライチェーンの実際の管理にも関連しています。なぜなら、最終製品を確保するために、サプライチェーン全体が当社のニーズに適合している必要があるからです。しかし、単に追加要件を考慮する必要があるというだけでなく、認証と業界の密接な関係や、認証の独立性とパフォーマンスを確保する、この調査と側面についても考慮する必要があります。最後のポイントは、この WASP データベースです。これは巨大で深いデータベースであり、認証を受けた業界の一覧を提供します。これは他の組織にはありません。ですから、検討する価値のあるツールです。このデータベースをよく調べて、調達部門と情報を共有することをお勧めします。運用上の不適合について苦情を言うことはできますが、認証機関の見積もりを確認すれば、自社のプログラムで発生した問題との関連性が見えてくるかもしれません。
ありがとう。ガエル、聞いておられる方々にお伝えしたいことがあります。ガエルが多くの情報を提供してくれたので、もっと知りたい、もっと聞きたい、もっと読みたいという方もいらっしゃるでしょう。WASP データベースにアクセスできます。つまり、IAQG.org にアクセスして、ツールをクリックし、OWASP を探してください。そうすれば、そこにたどり着けます。私たちはまだ触れていませんが、それだけで、また別の話になります。9100規格のツールの方法については、SCMH にも様々なガイダンス資料や情報があります。SCMH は、PSCI の下にあるガイル LE のチームの一部であり、9100規格に必要なことを達成したり、より詳しく学ぶためのツールや情報を数多く提供しています。それから、IAQG.org に掲載されている情報や、当社が提供している他のポッドキャストなど、豊富な情報があります。ガイル、ありがとうございました。本日は、当社に特化した ISO9001 と9100についてお話しいただき、本当に感謝しています。
ありがとうございました。
はい、皆さん、幸運を祈ります。スーザン・マトソンがお送りしました。クオリティホライズン、つまり IAQG クオリティホライズンをお聞きいただきました。それではまた次回まで。ご安全に。